おはようございます。2024年5月9日木曜日、本日の新聞解説ながら劇をやっていきたいと思いますが、まず最初の話題丸1としては、この前ですね、5期目に突入しました。大統領5期目が、スタートしました。プーチン大統領、こちらのですね、5期目の就任式を5月7日、現地時間の、ね、5月7日に大統領就任式で宣誓をし、通算5期目となる長期政権に入ったロシアのプーチン大統領、こちらについてね、お話をしていきたいと思いますが、もともとロシアという国はですね、ソ連、ソビエト連邦を構成する一つの共和国としてロシアというのもありました。その前はロシア帝国があったわけですけどね、ロシア帝国が崩壊してソビエト連邦ができて、ソビエト連邦の一部を構成する共和国としてロシア共和国があり、ソ連が崩壊した後にロシア共和国ということでロシアが復活して、その初代大統領にはエリツィンがなっていたんですけれども、2000年3月、今から24年前にプーチン大統領、第2代ロシア大統領に当選して、エリツィンの後継者として政治の表舞台に出てきたというのがプーチンさん。でその後、2008年まで大統領を務めて、憲法の規定で2期しかできないということ、1期4年、当時は1期4年の2期までということだったので、アメリカの、ね、大統領と同じような規定だったわけです。それですわ、プーチン、これで政治の表舞台からは引退かなと思いきや、自身の、ね、3期目にあたる2008年からはですね、自分の腹心であるメドベージェフさんを大統領にして、自分は首相として、タンデム的な、ね、感じでメドベージェフさんが大統領、自分が首相っていう形で2008年から2012年までを過ごしておりました。その間に憲法を改正して、大統領の任期を6年にして、再出馬もできるようにし、2012年から再び大統領職を務め、2024年まで4期務めていたわけです。で本来であれば、2期6年、1期6年、2期12年で終わりというふうになるところを、また再び2020年に憲法を改正しまして、従来の任期は適用外と、大統領任期通算2期としつつ、従来の任期は適用外ということで、新しい新憲法では今回が1期目なので、今期2024年から6年間の1期を務めた後、もう1期できるというのが今の憲法の規定になっているわけですね。そうすると2036年まで、大統領をこう憲法上は務められるという状態になっているので、2000年から2036年までの30年を超す間、うちベドベージェフさんが、ね、大統領だった時期4年間を除いたとしても32年ということで、30年を超える権力を握り続けるというようなね、そんな姿を見せているというのが、プーチン大統領ということでございます。今足元ですね、プーチンさん71歳ということですので、12年後となるとですね、83歳ということになるので、さすがにそこまでいったらもう終わりなのかなという気はするんですけれども、はてさてどうなっていくのかということでございます。今回、この5月7日の大統領就任式の演説ではですね、ウクライナ侵略を批判するアメリカ、ヨーロッパを念頭に、我々は西側諸国との対話を拒否しているわけではないと述べ、選択は彼ら次第だとも強調し、相互の利益の尊重がその前提になるとの姿勢を示しました。また国民に向けては、あらゆる障害を克服し共に勝利しようと団結する必要性を訴え、多極的な世界秩序の形成に向けて取り組んでいくと語り、アメリカなど西側諸国が主導する世界秩序から、ロシアのね、ちゃんとこう自分たちの主張が通る世界に変えていくんだというような、こういった主張を展開したということになります。アメリカ、ヨーロッパ、日本も含めてですね、ウクライナ侵略が始まった後、ロシアに対して経済制裁を行っておりますけれども、足元のロシア経済好調が維持されております。背景理由としてはですね、石油やガス、こういったエネルギーの輸出、さらに軍需産業についてもですね、ウクライナ侵略自分たちでやってるんで、すごくマッチポンプ的な部分でありますけれども、 軍事産業も好調ということで、去年2023年のロシアの国内総生産は、おととし2022年に比べて 3.6% 増加ということでプラス成長をしており、今年4月に IMF が公表しました経済見通しでも、ロシアの今年2024年の経済成長率は 3.2% というふうに見られており、まあ、3% 以上の経済成長を、ね、続けられるというような見通しになっており、まあ、あの不況とか、経済成長の鈍化に苦しんでいるヨーロッパや日本と比べると、ロシアは今意気健康としているという状況でございます。じゃあプーチン何もね、この前の、選挙でもですね、まあ、こう支持率、得票率も非常に高い 87% 超ということだったりとか、まあ、政敵を追い詰めて、まあ、追い落として、殺したり、まあ、暗殺したりというようなね、まあ、なんか21世紀なのかというような、21世紀の大国がやることなのかというような雰囲気感がありますけれども、まあ、そういうふうに権力盤石に見えているんですが、一つあるとしたらやはり国民の支持を得続けることができるかどうかというところなのかなと思います。前回の大統領選挙、こちらね 87% 超で、当選ということになりましたけれども、このためにですね、国民の支持をつなぎ止めようとばらまき的な政策、まあ、これをやっているわけですよね。インフラ投資やハイテク産業の育成、少子化対策などといった選挙公約、こういったものを打ち出しており、政策の実現に必要な予算、ロシアの2024年の予算歳入の半分に匹敵する規模、これをね、みんなに公約として挙げているということ、まあ、この国民の支持をどういうふうに担保し続けるのか、というところですよね。まあ、その一方で、不人気な政策とかもやっていかなきゃいけないと、まあ、これから6年間の期間がありますんで、プーチン政権過去にも新しい任期開始した直後には不人気政策を断行したということがあり、前回4期目に入った2018年、6年前には年金受給開始年齢を段階的に引き上げる年金改革を実施したということがありましたので、またこうどういう動きをしていくのかというところ、まあ、このあたりをね、注目されるポイントでありますが、まあ、ウクライナ侵略の情勢状況というものに大きく変わりはなさそうということでございます。